今夜も始まりました、インディーズナイト 83MHz I& うらら FM、 毎週火曜21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組でございます。そして今週第1週目のラジオパーソナリティを務めさせていただきます、シンガーのユニーです。よろしくお願いします。シンガーソングライターですはい、ということで皆様いかがお過ごしでしょうか。だいぶ今まだこれ収録9月なんですよ。長袖を着ております、私ね。今日はちょっと涼しい、そしてちょっとなんかもう風邪ひきそう気温差がすごいです。なんかね、ここから多分衣替えが変わっていくんだろうけど、私はまだ T シャツを脱げないよ今ので思い出したんだけど、みんな T シャツってさ、いつから着なくなるの？時期的な話で、私はね、多分ね、一年中ほぼほぼ着てるのよ。だからさ、T シャツがさ、しまえない。いつもしまえなくてさ、ちゃんと私衣替えをするんですよ。いや、服をやっぱ持っているので。で、冬とかさ、かさばる系が増えるじゃん。ニットとかさ、パーカーとかさ。はい。いいんだよね。それでは今夜のインディーズナイト、どうぞお楽しみください。レッツスタート。この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。ということで番組進行していきたいと思うんですけれども、やっぱりプロデューサーと話した結果ですね、T シャツは一年中着るということで結果がつきました。はい、皆さんも T シャツ集めましょう。私の T シャツも、売り出すので買ってくださいということで、まあ初めてね聞く方もいらっしゃると思うので、先に、番組のコーナーの説明をしていきたいと思います。番組前半戦はリスナーに聞いたあなたの〇〇、ユニのインスタグラムに出題されるお題に対しリスナーのみんながセキュララなエピソードを教えてくれるコーナーで、番組後半戦はお久しぶりです、ユニのアラウンドザジュークボックス。70年代から90年代の、ロックアーティストたちにスポットを当てて、そのアーティストが築いてきた歴史をユニと一緒に楽しんじゃうコーナーでございます。まあこの順番で今回進行していくので、最後まで楽しんでってください。ということで、じゃあ早速やっていきましょう。リスナーに聞いたあなたの〇〇。今回のテーマ、リスナーに聞いたあなたの秋の過ごし方、教えてください。こちらのテーマで事前に SNS で募集をさせていただきました。ご協力していただいた方々ありがとうございます。まあね、やっぱ秋ってさ、こう おセンチっていうか古いなおセンチっていうか、なんかちょっとね、こう哀愁というかさ、こうなんかね、なんて言えばいいの、この苦いというかほろ苦い感じになりやすい季節だと思うんですよ。なんか私はよくわかんないんだけど、金木犀ってそうだよね、秋だよね、出るじゃないですか、匂いが言い方ちょっとあれやな。あのね、うち金木犀の匂い嗅ぐとね、なんかしんないんですけど胸がドキドキするんですよ。笑われたわそう、まあね、秋ってすごい私すごい好きな季節なんですよ。だからね、なんかそれぞれみんなの秋の過ごし方ってちょっと聞いてみたいなと思って募集をかけさせていただいたので、今から紹介していきたいと思います。じゃあ行こう、ラジオネームR.L. ジャックスさん、いつもありがとう。涼しい夜にフライング気味でセブンの肉まんを買うこと、天才だと思う天才だと思う。何なんだろうね、あのね、気持ちめっちゃわかる。あのセブンかどうかっていうのは私あんまりこだわりがないんだけれども、寒い時期に肉まんを買うって青春だよねなんかなんだろう、高校生の時によくやってたからかな。なんかでも今でももちろんやりたくなるんですよ。あ、ピザマンだって思って、こう、はあ、ピザマンと肉まんどっちがいいかな、うん、でも、うん、あんまんはちょっと違う、あ、でも豚まんいいなみたいな、よく私も陥るので、あのね、この気持ちはとってもよくわかります。皆さん肉まんを買いましょうあのセブンにひいきしないでいろんなコンビニの肉まん買いましょう。はい、ということで、じゃあ次行きましょう。ラジオネームダークさん、いつもありがとうございます。好きなコーヒーを飲みながら友達や彼女とバックギャボン。あのね、私バックギャボンわかんないんすよ。なんかあれですよね、ボードゲームでもルールがわからん、そして何が勝利なのかもわからんのですよそう、だからバックギャボンってなんだろうなって思いながらこのコメント見てた今度教えてください。よろしければあの見させていただきますので、動画でも何でも見ますのでよろしくお願いします。はい、ということで他の方々も来てるんですわ。なんかね、面白い人から面白い人から来てるんだよな。待った、それちょっと一回飛ばそう。で、こっち行こう。常連さんですね、ポジポジさんいつもありがとう。おしゃれなんですよ。間接照明をつけてカフェミュージックを聴きながら、デスクチェアに体育座りして小説を読むことが好きです。あのね、最初まではおしゃれなんだよ間接照明、カフェミュージック、デスクチェア、ね、カタカナが並ぶわけですよね。体育座りまあね、体育座り、私デスクでも確かに足つかないな、あんまり。私はね、デスクチェアにあぐらをかいて作業するタイプの人間ですで、あの人からもらったあのゲームボーイアドバンスのね、あのドクターマリオをね、こうピコピコやってるのが好きです。最近ちょっとあんまりゲームできてないんですけど、そういう風に過ごすのが好きです。なんかちょっと同じ似たようなね、あの感じをしますよ、ポジポジさんきっと私と同じ感じなんでしょうね。はい、ありがとうございます。じゃあ次の方行こうかな。ラジオネームしんにゃんこさん、ありがとうにゃん。これだよね、やっぱりうちのファンですよ、ゆにちゃんと過ごしたいにゃんありがとうにゃんもうこれですよ、やっぱりね、私と過ごす秋ですよね。笑うんじゃないよ、プロデューサー笑うんじゃないよ。私と過ごす秋はさ、やっぱりさ、 まあちょっとお戦地になりながらさ、なんか金木犀のね匂い嗅ぎにね公園なんか行っちゃったりしてね、あのやっと出てきたねっつってさ、コンビニでさあったかい飲み物とさ肉まん買ってさ、はちょっと冷えるねなんて言ってさ、ちょっと手なんかつないじゃったりしてさ、はい誰かそういうのを過ごそうぜ。ということで、じゃあ楽曲を紹介したいと思います。ではお聴きください、 Perfume でマカロニ。はい、いかがだったでしょうか。ただいまお送りしたナンバーは Perfume でマカロニでしたね。あのほっこりするんですよ、私この曲を聴くとあの言うてね、あのユニちゃんもねちゃんと乙女な面もあるのでね、なんかねこういうのを聞いてね、やっぱりほっこりほっこりしたい時があるんですなんか、うん、情緒って感じだけど気にしないでくださいこれが私なんで気にしないでください。はい、ということでじゃあ後半戦行きたいと思いますが、面白い人からねなんか今回来たんですよ。なんかちょっとねもうちょっとこう欲しいなと思って、いろんな人のエピソードで募集かけたらですね、送ってきてくれました。ラジオネームムービーさん、この人ねヒップホップのラッパーさんです。公園のベンチで酒飲んで遠くを見つめるのさなんかさ大人になったよねあの別にね、あのムービーくんのことをねその幼い頃から見ていたわけではないんだけど、あのねなんだろう、公園のベンチで酒っていうのがなんかこう一つこう大人になったというか、なんかそういう感覚にならないかいみんなならないかい、どうなんだろう、結構みんなやるのかな公園でお酒飲むって。私あんまりこう一人飲みをしないから、こうなんだろうね、お酒買って帰るかっていう習慣もあんまり実はなくって、なんか一瞬なんかそういうお酒ブーム的なのがこうフィアって私はあったんだけど、にしたって多分月に3缶分ぐらいしか多分飲まないのかな、あんまり飲むタイプじゃないんだけど、みんな結構やんのかねこれね、気持ちいいもんですかね酒を外で飲むのは。たまにならって言ってる天の声がたまにならって言ってる。まあそうだね、だからそれで黄昏れてね、例えばまあラッパーさんだからさ、なんかこう新しい歌詞が思い浮かんだりっていうのがあるのかもしれないですね。あのいいと思います、あのけなしてないからねそれだけはちゃんと伝えとくよ、ありがとうコメントしてくれて。はい、ということでじゃあ次、またこれもね珍しい人なんですよ。ラジオネームロゼさん、この人はね DJ やってる人です珍しい、マジで珍しい今回。夏と変わらない格好で出勤して、寒さにどれだけ耐えれるかテストします。炎炎いやーなんだろう、ちょっと小学生小学生の匂いを感じるな。あれだね、短パンで登校する小学生があの冬まで短パン履いてるのと同じようなことなのかなってちょっと思うんですけど、まあでもこれはでもさっきの話にちょっと通ずる部分あるね。 T シャツをいつしまうか問題とちょっと似てるかもしれない。そう、さっきねちょっと話しそびれたけど、私がT シャツをしまえないのは、長袖を着て長袖を着た上から T シャツを着るっていうファッションをするんですよ。でそうだからしまえないんだよねマジで。わかった、このラジオの収録が終わってからじゃないな、このラジオの放送が終わってからだな。みんなに聞きます、私もうこれ宣言します。インスタでみんな T シャツ いつまで来てるのっていう質問投げるから、よかったら答えてください。お待ちしております。はい、宣言です。ということで、じゃあ次の方行きたいと思います。ラジオネーム、マイトのアツシさん。彼はね、マメないい人なんですよ。セカンド EP アルバムに向けての構成を練ってるかな、トラックやら、あとは酒。治安が悪いですね。そうなんですよ、マイトのアツシさんはですね、基本的にうちのね、ザ・モーテルっていうユニットを組んでるんですけど、それの相方のラップ担当をしてるんだけど、彼はですね、電話の会議中にですね、毎回酒を飲んでるんですね。だからハイボールをね、こう飲んでてね、それ氷が入ってるコップに多分入れてんだよね。カランコロンカランコロン、すごいうるさいんだよね、毎回。ちょっと迷惑です。公共の電波を使ってちょっと注意しますが、まあでもね、やっぱ相方を褒めるのもちょっと照れくさいんですが、まあ本人いないしいいでしょう。なんかね、やっぱトラックがね、おしゃれなんですよね。なんだろう、ロマンティックなトラックをね、よく作ってきてくれるっていう印象があるのよね。だから、アツシさんはね、結構こう、下ネタとかね、下品なことをガンガン言ったりしてね、お酒飲んだりするんだけれども、多分、熱狂は、ロマンチストなんじゃないかなって思ったりするんだけど、どうですか？アツシさん、どうですか？ちょっとこの放送、無理やり聞かせますんで、なんか反応するかもしんないね。はい。ということで、まあ、こんな感じで紹介させていただきました。皆さんありがとうございます。ちょっとレアな人たち多かった。はい。ということで、じゃあこの放送が終了後に、うち必ずインスタにあげますんで、よかったら T シャツ事情を教えてください。じゃあ、楽曲を紹介したいと思います。聴いてください。篠原涼子で、愛しさと切なさと心強さと。ユニのアラウンドザジュークボックス。さあ始まりましたよ。後半戦、お久しぶりのユニのアラウンドザジュークボックス、トータル第29回放送、肉肉の日。やったよ、とうとうここまで来ました。はい、後半戦は70年代から90年代を中心としたロックなチューンをお届けしちゃうぞ。 And 今宵もみんなとロックンロールしちゃうメインスパーソブロなんでだよ、今夜もロックンロールしちゃうメインパーソナリティガールのユニだよ。引き続きどうぞよろしくお願いします。ここで噛むの。ちょっとテンションが上がっちゃってごめんね。ちょ、なんかまあいつもここでねクイズの流れになるんだけど、ちょっと今日省くわ。ね、やっぱ久しぶりにやるわけですよ。で、一番最後にやったのが今年の3月に放送したのでやってたから、もう半年ぐらい実は ATJ をやってなかったんですよ。そう、多分ね、だから ATJ 自体を知らない人ももう出てきてるのではぐらいの半年だよね、マジで。いや、結構長いんですよ、この ATJ というコーナーは。なんだ、30分の番組を私やってた時があって、でその時から ATJ をやってたんですね、洋楽を紹介する番組。で、そっから、まあ、今のインディーズナイトにお引越しして、1時間番組にはなったんですけど、そこでもやっぱり ATJ やりたいよね、ふんふんってなって ここまで今やってこれてるわけなんですよ。いやだから超久しぶりで、もう聞いてもうあのいきなりアーティストを紹介していきたいと思います。そんなお久しぶりのアーティストさん、こちらでございます。今日ヨーロッパ、はい、来ました。ヨーロッパ、うちね最初これ読めなかったの、ヨーロ、ヨーロッピピって言ってたんですけど、ヨーロッパです。はい、スウェーデン出身の5人組バンドであり、途中活動休止期間があったりもしたけど、1979年から今現在まで現役で活動している北欧メタルの先駆者的存在、それがヨーロッパでございます。はい、まあ、ジャンルとしては、まあ、北欧メタルっていうのもあるんだけど、やっぱハードロックっていうのかな、うん、まあ、賛否あるので何とも言えないんですけど、まあ、大体その辺でございます。で、現メンバー紹介したいと思います。はい、ジョイ・ペンテスト、はい、言えた、うん、ボーカルはい、ジョン・ノーラム、ギター、はい、ジョン・レヴィン、ベース、イアン・ホーグランド、ドラム、はい、ミック・ミカエリ、キーボード、はい、この5人でやっております。で、まあ北欧メタルっていうのは何ですかっていう人も多分いると思うんだけど、あの主にね、スウェーデンとかフィンランド、あとノルウェー、デンマーク、アイスランドとかの出身のヘビーメタルバンドの人たちのことを総称で言うのが北欧メタルっていうんですけど、そもそもね、ヨーロッパができる前の1979年は4人組のバンドで、フォースっていう名前でバンドを形成してたのね。なんだけど、そこから81年に当時ベース担当だったピーター・オルソンが脱退して、ジョン・レヴィンが加入になりました。まずここ1個で、82年の年にスウェーデン最大のロックコンテストが開催されたんだけど、見事に優勝しちゃったわけで、アルバムとレコーディングの権利を勝ち取ったバンドはヨーロッパっていう名前に改名して、でここから83年ファーストアルバムヨーロッパをリリースしました。はい、で日本でも認知が上がって、84年のセカンドアルバム明日への翼をリリースした際、日本でアルバムチャートの24位にランクインしました。でこの頃ドラムを担当していたトニー・レノが、脱退し、現ドラマーのイアン・ホーラン、イアン・ホーグランドにバトンがつなげられたのね。まあここまで言ってくると、あのさっぱりかなっていう人がちょっと増えてきそうなので、とりあえずここまでにしておきます。そしてね、まあそんな感じでさ、私がおすすめしたい一発目の楽曲はさ、やっぱもちろんこれなわけよ。ザ・ファイナル・カウントダウン。一回聴いたら忘れられないキーボードからのスタート。そしてやはりなんといってもボーカルですね。上位のハイトーンボイスが聞いてて、まあ気持ちが良い。私がね、最初に聞いた印象はどっちかっていうとファイターな感じの印象だったんだけど、歌詞のね、和訳をちょっと確認してみたら、あの宇宙からの旅立ちっていう感じの表現が多かったので、ぜひぜひ聞いてみてください。それではいきます。ヨーロッパで The Final Countdown。 はい、いかがだったでしょうか。ただいまお送りしたナンバーはヨーロッパで The Final Countdown でした。おいいでしょいいんですよこれ。あのね、聞いてるとすごいね、なんだろうね、やっぱね、闘志がね奮い立たせられる感じなんだよね。背中を押してくれるというか、ユニはね、ユニのね誕生日のサプライズケーキとかにね、あの BGM でこれ流しながら出てきてほしいなって思いましためっちゃ喜びます。誰かお願いします。はい、さてさて、世界的な大ヒットをねしたヨーロッパなんですけど、まあさっきちょっとちょろっと言った、活動がね途中で休止しちゃうエピソード、そう、ここからねちょっと雲行きが怪しくなっちゃうんですね。1988年、86年の時にその The Final Countdown のアルバムが出てるんですけど、まあこの時に一番ピークを迎えます。うわー、もう売り上げボーンバーン、全米わーって なったんですけど、ここから88年に入って、フォースアルバム、アウトオブディスワールドがリリースをされたんだけど、このまま勢いに拍車がかかるかなと思いきや、実はこのアルバムに関しては賛否両論になりました。というのも、背景にはやはりザ・ファイナルカウントダウンの存在があったから。これをまず86年にファイナルカウントダウン出して、88年にこのアウト・オブ・ディス・ワールドを出してるのね。っていうことは2年ここで月日が空いてるわけですよ。まあ多分すごい葛藤があったのかなって思うのね。なんか大ヒットソングを打ち出すけど、なんか大ヒットソングを打ち出すと、あのメディアの扱い方ってちょっと変わってくるじゃないですか。なんかこれ、いや多分経験あると思うんだけど、なんかそこまでまだ有名じゃなかった時にそのアーティストを知って応援してました、その楽曲の雰囲気がちょっとハードな感じでそれがすごい好きで応援してました、である日そのバンドさんが一曲当てました、思いっきしカーンホームランポーン出しました、あれなんか一気に世間に注目されてる、あれなんかアイドル的存在になんか扱われて、えなんでバラエティーにも出てる、えどういうことっていう現象が起きちゃったと思うんですね。これで曲調がそれに現れちゃってて、ポップなね曲調が増えてそのキーボードをね主体とした楽曲が多くなった印象が、あの私も聞いててあります。はい。でまあこの時にまあそういうねちょっとアイドル視されるような場面が多くなったためなのか分かんないけど、まあギターのジョンが脱退をしちゃいます。でもねそんな状況下の中でも新しくギターにキー・マルセロ加入したり、ワールドツアーを行ったりで、まあ人気はね全米トップ20に入るほどの実力をずっとキープしてきました。いやこれはねでもやっぱすごいことだと思うんです。なんかね結構調べたんですけど、もしかしたらここでプロデューサーが変わってんのかなとも思ったり、あのねちょっと情報としてつかめなかったんですけど、なんかやっぱねここで変わるって結構今までその洋楽のロックアーティストを調べてくると出てくるんですよ。プロデューサーが変わった途端にポップになって、その世間売れを重視しちゃって子さんがもういいやってなっちゃうパターンで、だからもしかしたらそうなっちゃったんじゃないかなって思うんです。まあでもね、あのそんなね彼らのね中の楽曲を紹介していくんだけど、まあこの流れだとねその88年のねアルバムからピックアップしそうじゃないですか。ユニは違います。ユニが聞きたいやつを流します。はい、2発目、はい、紹介したいのこちらです。 In the future to come、1983年、ファーストヨーロッパにリリースされた1曲目の楽曲です。なんでこれを選んだか、私ですね、あの保育園に通ってたんですけど、保育園に通ってた時に、あの車のね道中でね、うちのお母様が、あのこのヨーロッパのね In the future to come をですね流しながら私にね教育をしてきたっていうのがありまして、で今の年になってそのヨーロッパの CD をお母さんに借りて聞いた時に、あれこれあの時のってなったから流したいと思います。というわけでお聞きください。ヨーロッパで In the future to come。 はい、いかがだったでしょうか。ただいまお送りしたナンバーはヨーロッパで In the future to come でした。あの癖になっちゃうんですよねこれ。一回聞いちゃうとね、ほんと癖になるからね、あのみんなの脳みそに植え付けてやろうと思ってあの選びました、マジで。まあ、あの今回はね、紹介できなかったんだけど、まあ、さっき話したその賛否両論のサードアルバム、Out of This World の中にも、やっぱりね、ちゃんと名曲は存在するわけで、 ちょっとねちゃんと紹介しようとは思うんですよ。アルバムのまず1曲目ね、スーパースティシャス、あんまり聞かない単語ですね、スティシャス。はい、ロックバラードの曲なんだけど、は初めからまずボーカルとコーラスで始まって、それがまず圧倒される。これ多分ライブの一発目でやったら超かっこいいなって思う。で、あのサビに入る前はね、ドラムが特にロックに叩いてくれてるんだけど、サビに入るとね、やっぱキーボードのね色めいたサウンドで、なんともこう不思議とね、なんだろうね、ロックなんだけど優しい気持ちになる楽曲なんですよね。なんか不思議なこと言ってると思うんだけど、ちょっとね面白いこのスーパースティシャスで、同じアルバムでね、6曲目レディー・オア・ノット、これはもうザ・疾走ロックっていう感じです。はい、で、あのギターの音色がね、やっぱりとても素敵な感じに鳴らしてくれてて、個人的には一番聞きやすいなっていう印象だった。なんかやっぱ疾走感のある方が私が結構好きで、で、あのキーボードのね、あ、これ日本語間違えてんな文章キーボードとコーラス、あのね、なんかやっぱ印象、ヨーロッパの印象、なんだろうね、北欧、なんかスウェーデン系だからなのかな、よくわかんないけど、なんかね、やっぱコーラスとかが綺麗、すごい綺麗。キーボードもそうなんだけど、なんかね、メロディアスで、ちょっとね、これ言ったらね、殴られるかもしれないんですけれども、あのね、ナイトレンジャーっていうね、バンドがいるんですけど、そっちが好きだったら、もしかしたらちょっと好きになってもらえるのかなって思います。殴らないで。厳しいことしないで。はい。なんかそういう印象がありました。で、そして外せないのはやっぱり、大ヒットした3曲目ですね、オープンヨアハート、ま、王道バラード系なんですけど、YouTube のグレイティストヒッツってよくあるじゃないですか、まあおすすめ人気の曲まとめみたいなのあるじゃないですか、あれに必ずと言っていいほどこの曲が入ってます。で、面白いのが、これすごいなと思ったんだけど、セカンドアルバムと、フォースアルバムの2つに収録されてんの、これ珍しいよね。で、なんかね、ほんの少し構成が違うみたいなので、聴き比べしてみたら多分面白いかもしれない。うん。で、なんか当時付き合ってた彼女とうまくいかなくなってた時のその苦しい心境を歌詞に込めているんだそうです。最初のね、アコースティックギターがなんとも切なくて、私はいいと思う。はい。でもやっぱりロックアーティストだから、サビはね、こう思いっきりギターをかき鳴らして、ドラムがこうしっかりと支えてくれてるっていう印象をめちゃめちゃ受けました。はい。そんな彼らの活動はですね、未だに現役バリバリで、2019年に30周年アニバーサリーを、川崎のクラブチッタにて 3days 公演果たしております。すごいね、御年60近いんですよ、メンバー。ボーカルだって59なんですよ今。かっこいいよね。私もそんな人間になりたいよ本当に。で、まあね、92年に活動を停止しちゃって、もうなんか実質解散なのかなみたいなささやかれてたりしたんだけど、まあここのね、多分時間を大切に過ごしてて、でそこから7年経った1999年の12月31日、大晦日ですね、一度だけですね、スウェーデンで再結成を果たすのでね。で、まあここでね、ファイナルカウントダウンと、ロック・ザ・ナイトっていう楽曲を披露したんだけど、その時になんとですね、新旧ギタリスト、これ熱いと思う、キース・マルセロとジョン・ノーラムのツインギターでパフォーマンスが行われたそうです。いや、これね、私ね、感動した。なんかめっちゃ知ってるわけじゃないんだよ、でもね、あ、やっぱこういうのって熱いなってすごく思った。はい。 で、まあこういうライブがあってすぐに再結成するのかなって思ったんだけど、まあ大人の事情とかね、個人の事情があってなかなか難しかったそうです。でもまあ2003年にファイナルカウントダウンの当時のメンバーで再結成をして、今も現役で頑張っております。はい、そんな彼らの中からちょっと珍しいナンバーでお別れしたいと思います。それではお聴きください。ヨーロッパで忍者。はい、いかがだったでしょうか。ただいまお送りしたナンバーはヨーロッパで忍者でした。なぜそれを選ぶって言われそうですねいやでも気になるじゃん。だってヨーロッパでさ、そういうね、いろんないい曲がババババババってある中でさ、突然なんか親しみのある忍者というワードうんってなって、で聞いてみたんですよ。あーいいじゃんっていいじゃん、うん、もうこれでいいや、これでいこうってなりました。はい、なんかね、まあこの楽曲に関してもまたちょっと意見が割れてるんですよ正直なとこなんだけど、まあなんかね、それをこうダサいと取るのか、なんかなんだろう、逆に面白くてこれはこれで好きかも、かっこいいかもって思ってくれる人もやっぱりいるみたいなんで、私はどっちかっていうとなんかそういうなんだろう、お茶目な部分があるのってすごくいいなって思いました。だから選んでみたんだあんまラジオで流さないだろうなって思ったしね。そうね、やっぱりそういうところがユニさんです。はい、ということで、まあとりあえずヨーロッパの特集は以上になるんですけれども、おさらいしようか。ザ・ファイナル・カウントダウン、まず1発目ですね。で、はい、2発目 In the Future to Come、 はい、で3番忍者の3曲を今回ご紹介させていただきました。いやー、あのね、久しぶりの ATJ 楽しいね。あの正直に言おうか、あのね、これ私全部ある程度ね、やっぱ情報をね、文章化してやってるんですけれども、ですね、だいぶ端折りましたちょっと調べすぎました私。いやでもなんか、なんだろうね、こういうやっぱ ATJ のいいとこって、なんか毎回言ってる気がすんねなんか ATJ のいいとこって、自分が今までちゃんと触れてこなかったアーティストを、なんか名前だけしか知らない人をはこうピックアップして、改めてじゃあちゃんと認識しようぜのいい機会なんですよね。これがね、やっぱなんだろうな、一個勉強になるというか、なんか最近ですね、私自身がそのザ・モーテルっていうユニットを組んでるんですけど、それがね結構ヒップホップとか R&B とかの世界観なんで、あんまりこうロックロックしたものをやっぱ聞く機会が減りやすいっていうのがあって、だからなんかね、あ、帰ってきたなってすごく思います。はいはい、ということで、まだね、多分ね、年内1回できたらいいななんて思ってます。なんかスペシャルにしちゃったりなんかしてみたいなことをちょっと企んでるので、もしよかったら皆様のおすすめの洋楽ロック教えてほしいななんて思います。ちょっと楽しみにしておいてください。はい、ということで、じゃあユニちゃんのおかわりタイム、イエイイエイイエイ、ということで最後に一曲ご紹介していきたいと思うんですけど、やっぱりね、ちょっと自分ちのところから一曲紹介したいと思います。夏の夜っていう曲なんですけど、もう秋なんですけど秋なんですけど、まあ今聞いてもいいのかななんて思ったりして、ちょっと紹介させていただきます。そう、なんと私ですね、8月の31日に動画がやっと上がりまして、ザ・モーテルの夏の夜ミュージックビデオがとうとう YouTube にて配信になりました。いやー嬉しいですね、やっとなんかこういう風に発表ができて嬉しい。はい、で9月の2日かなに配信がとうとう始まりました。楽曲の配信です。 EP アルバム5枚入り、1000円安い、買うしかない ザ・モーテル、ファーストアルバムですね、ルームナンバー00を配信させていただきました。いやー嬉しいね、本当に。結構ここまで来るのにね、まあハードだったんですよ、私的には。まあ一緒に組んでるね、マイタナツシさんも、いやこの時間は結構修羅だったよねって二人で話してて、まあ慣れないことをしたっていうのもあるし、まあ初めて MV を撮ったっていうのもあったんですけど、すごいね、収録されてる楽曲、まあ5曲入ってるんですけど、あんまりね、まあトゥルーマインドとか夏の夜とか、あと多分テンっていう曲かな、結構ラジオで紹介させてもらったりあるんですけど、まだ紹介してない楽曲ですね、 Not Easy とか Mendesa とか入ってたりするので、ぜひぜひ聴いてみてほしいななんて思います。じゃあ今回はこの曲でお別れしていきたいと思います。聴いてください、 The Motel で夏の夜。
照りつける太陽、顔を隠し戻りたくなるよ、最高の夏に、アスファルトに心地よい夜風、脈絡もない答え、人は時に望まぬ役演じる、満たすべきものを探す現実、消えてしまいそうな足跡のありかを探す、明日も誤解の中でつまずく時、都会の空で見上げる星、手を伸ばしても届きはしないけど、根を張るよりマシな未来へと、好きな時間を過ごしてゆく、罪な欺瞞は少し忘れる、秋が訪れるその前に名残惜しい季節に送る視線、には今皆の姿は見当たらない、ずぬれんままのストゥーピッドガイ、それ上につづるみんない believe、 余裕はない自信、意味すらない切れたリミリスキーよりも願う傷み、救いようのないこの傷に静寂に包まれた砂浜、枯れる草花のように歌がた、今さらはしゃぐ年でもないけど、去り際には寂しくなるのさ、おとぎ話みたいな過去、痛みを知れば祭りの後、ざわめく街の喧騒はいらない、今は君の声だけに支配されたい、
お送りしてきました。今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com indiesnight.com、 こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。来週は You& 桜のお二人がお届けします。呼んでみましょう、 You& 桜さん。
ユニちゃんこんばんは。10月といえばスポーツの日、さくらパン食い競争、
スポーツじゃねえし。
ユニちゃんの得意なスポーツは何ですか？
はい、ユニの好きなスポーツはセッっていうのは冗談です。だって ごめんってちょっとねごめんな。はい、まあ好きなスポーツ、好きなスポーツってでもなんだろうね、難しいな。バドミントンとか意外とでも好きよ。なんで笑ってるんですか、プロデューサーに笑われたバドミントンとかでも割と好きですよ。あとはなんだろうな、球技、あの見るよりやる方がやっぱ好きです。はい、なんだこの会話ということでということで、いやーちょっと楽しかったな ATJ、 やっぱりね久しぶりにやると楽しかったです。あとね、あの珍しい人からね、やっぱりラジオネームとしてね、あのお便りが届くとね、やっぱめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひぜひ積極的にあのインスタント後にコメントしてくれたら私とっても舞い上がりますはい、ということで、わーもうお別れですよ、早いな。来週ねまた1週目にお会いできればいいななんて私思います。はい、ちょっと名残惜しい、なんか知んないけど今日はすごく名残惜しい、今夜はこの辺でまた会いましょうね。お相手はユニでした。また君と踊れるまで See you again。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。